TBS Podcast。時刻は6時30分になりました。5月6日木曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクションです。
はい、パーソナリティ私ライムスター歌丸、そして
木曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙です。さあ、ここからは今週1週間をお届けする特別企画です。お送りしているのはこんな企画はい、アトロックで日頃紹介しているカルチャーにまつわる今更聞けない素朴な質問に、番組が誇るカルチャー先生たちが答えまくる1週間ということで、
はい、ということでこの時間でございます。この時間はこちらの先生を呼んでみよう。
はい、こんばんは、ゲームジャーナリストのジンです今夜はゲームにまつわる質問疑問にお答えいたします。
はい、ゲーム先生ジンさん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
それではゲーム先生ジニさん、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ちょっと先生というのは恐縮です。
だしね、あのなんか音源のなんというんですかねあの先生を慕ってるというのはやっぱり学級崩壊って感じがするなんかあの感じにね、皆さん戸惑われるというね、はい、ジニさんでございます。改めて
ジニさん、ジニさんはですね、ゲームの魅力を、それが作られた時の社会情勢やベースになっている社会問題にも触れつつ幅広く発信するゲームジャーナリストです。番組でも毎月注目すべき作品やトピックを紹介していただいております。
はい、ということで、まあ様々なカルチャー先生の方で、ジニ先生にはやはりゲーム先生ということで、ゲームにまつわるね、あのいろんな素朴な疑問まあこの木曜日はやっぱりね、先ほどのうないさんのね、例えばエイペックス、はいね、エイペックスっていうゲーム性だって皆さん、ね、うん、ご存知の人ばっかりでは本当はないはずですしね、うん、27時間もやって一体何なんだってことはあるかもしれないし、素朴な疑問の方、まあ、木曜日はゲームの話題多めということで、はい、やっていこうと思います。いっぱい来てるそうなんで、
では早速メッセージを読ませていただきます、ジニさんへの質問です。ラジオネーム長谷川さん、ゲーム先生に教えていただきたいことがあります。私事で恐縮ですが、53歳の今まで全くゲーム機に触れることなく来てしまいました。パソコンでテトリスやフリーセルを少々触ったくらいの初心者以前の問題です。歌丸さんやうないさんのお話を聞きながらゲームやってみたいと思うのですが、ゲーム機って何を買ったらいいの、そもそも不器用の私についていけるゲームってあるの、とわからなすぎて思考がフリーズしてしまいます。近い将来、今老人福祉センターなどで行われている囲碁や将棋に並んでゲームも加わる気がします。
いや、これ間違いないでしょうね、うん、
先を見据えてトライしてみたいのですが、うん、何から始めたらいいでしょうか、という質問です。
いや、これは素朴中の素朴ですよ、
ね、いい質問ですね、うん、
いや、もうすごい僕もこれ本当わかるなと思っていて、うんうん、あの本当に今すぐにでも、むしろあのなんていうか、老人センターの方にあのちょっとゲームを導入していただけないかなっていうぐらい、すごいゲームってあのなんだろう、老後の人生と相性がいいなって僕思うんですよね。
山本佐保さん、漫画家の山本佐保さんも、あの自分らは体が動かなくなってもできるからゲームが勝ち組だって、ね、うん、大きな声で言ってましたけども、
うんもう全くその通りだと思います。あのそれにやっぱりあれなんですよね、どうしてもその老人ホームの、まあ、福祉センターの方っていうのは、どうしてもあの子供が自立されたりとかで、うん、あのコミュニケーションする機会っていうのが減ってしまっている、
はいはい、
でそういう方があのきっと囲碁とか将棋みたいな、うんうん、あのボードゲームをされてたりすると思うんですよね、うんうん、で私実は学生の頃一度ボランティアで伺わせていただいたことあるんですけど、センターの方に、うん、やっぱりその時あの驚いたのが、うん、もう本当めちゃくちゃうまいあの将棋のプロみたいな人もいれば、うんうん、あの全然あの本当ルールぐらいしか知らないけど、うんうん、あの一緒に打ってるおばあちゃんとかもいて、うんうん、でそれが全然あの一緒に上手い人も下手な人も一緒に楽しんでるっていう光景があって、うんうん、はい、それなかなかそのなんだろう、あの想像してたものと違うなと思っていて、うんうん、まあ、本当それはコミュニケーションツールとしてゲームは活用されてるんだなと思うんですよね、うんうん、であの実はこれあのコンピューターゲームとかオンラインゲームでも同じような現象がありまして、ほうほう、うん、あの実はリーグオブレジェンドでビャグセンっていうあのフォロワーが130万人ぐらいいるプロゲーマー、うん、もうすごいスターがいるんですけど、うん、はい、彼はもともと学校でちょっといじめられて、うん、その結果引きこもってしまったんですよね、うんうん、でその引きこもってる時に出会ったのがこの対戦ゲームで、そこで出会った仲間たちと、うん、まあ、あのコミュニケーションすることで、うん、なんていうか人と会話する喜びを思い出していって、うんうん、それでまあ結局プロゲーマーってスターになったっていう経緯もあったりするんですよね、はい、まあ、なのでやっぱりそのとにかくゲームは人と人がつながれば何でもいいんだっていう、すごいその可能性が意味があるんだと思うんで、僕としてはですね、まあやっぱり最初っていうこともあるんで、まったり無人島でスローライフ、あの集まれ動物の森なんていうのところから 触れていただきたいなっていう。
これはじゃあゲーム機、もうゲーム機どれ買ったらいいのというところからの質問ですから、となるとやはり、
そうですね、はい、任天堂スイッチから、やっぱりこれがもう一番最初にゲームを触れるんならもう最高のハードになると思いますね。
任天堂はやっぱりね、常にハードルをこう低く設定してくれますからね、何事もね。
そうですね、はい。あとまあもしそこからゲームにかなりハマってきたっていう風になると、あのプレイステーション4、5、あとパソコンでもできるんですけど、ファイナルファンタジー14っていうオンラインゲームがありまして、あのこちらはですね、まあロールプレイングゲームをみんなで一緒にやろうっていうあのオンラインゲームなんですけど、あのすごいあのまったり遊べる、あめちゃくちゃガチでやり込む人多いんですけど、まったり遊ばれる方も多くて、結構平均年齢も30以上で高いですよね。
なるほど、
はい。でしかもこのゲームの中にドママージャンっていうマージャンが実は丸ごとできる要素もあってですね、そのためだけにやってる人もいるぐらいなんですよ、まあ、なのでファイナルファンタジー14もかなりあのおすすめしたいなっていうふうに考えますね。
なるほど、はいはい、というあたりで長谷川さん、ね、まずは第一歩、そんなあたりでいかがでしょうか、
はい、
いいですねこれね、こういうタイミングならではね、はい、
では続いてのご相談に行きますね。ラジオネーム平野スイフトさんです。近頃のゲーム作品で本当によく聞く言葉にオープンワールドがあります。箱庭ゲーなどとも言われたりして、なんとなくイメージはできているんですけれども、具体的にどういうことなのか教えてほしいですというメッセージです。
はい、
あのすごくいい質問ですね。そして、まあ、非常に難しい質問だなっていうふうに思っていて、あの実はですね、ぶっちゃけあの我々メディアもですね、オープンワールドの定義っていうものがほとんど決まってなくて、
おそうなんですか。
あのもうかなり抽象的に、もうすげえ広いマップだぐらいのイメージで使われていたりするぐらいですね、はい、あの結構議論もあるんですよね。オープンワールドってなんぞやみたいな、はい、議論もありまして、なのであのこれは本当私個人の考えになってしまうので、あれ恐縮なんですけども、あの僕はですね、オープンワールドはあのマップをですね、あの立方体、箱で表現したゲームで、しかもその箱にちゃんとあのプレイできるっていうことを定義しています。でこれがどういうことかというとですね、昔のゲーム、ファミコン時代なんか想像してもらうと、基本的にゲームは線、マリオみたいにこう右か左か上か下かみたいな線でできているゲーム、線で動けるゲームですね、と、あとゼルダの伝説、昔のゼルダの伝説だとあの面で動く、あのそのなんか真っ平らな面を移動して遊ぶゲームだったんですね、
はい、まあ、2次元っていうことですかね、要は
まさにそうですね、はい、2D とか2次元っていう風に言われてたゲームなんですけど、これが、ちょうど、まあ、スーパーマリオ64、マリオ、任天堂64が出てすぐ出たゲームなんですけど、これがですね、すごく何が画期的だったかっていうと、まあ、マリオが 3D で動かせるっていうのもそうなんですけど、あの羽マリオっていう羽を取るとですね、空をそのまま飛んでいって、あの浮遊することができたんですよね。自由に自在に飛ぶことができたっていう。で僕はこれが、まあ、オープンワールドとして一番最初のすごい大きなあの進化だなと思っていて、でその次にですね、2001年に出たグランドセフトオート3っていうゲーム、はい、これがあのよくオープンワールドの最初のゲームだっていうふうに皆さん言うんですけど、これもですね、あの何がすごいかというと、まあ、これはあのゲーム全体が一つのニューヨークを舞台にしていて、あの全部自由に行き来ができるっていう、すごいオープンワールドらしさを持っているゲームなんですけど、同時にですね、あの実は飛行場に行くと飛行機が1台置いていて、この飛行機を使うとニューヨークの空を自由に飛ぶことができたんですよね、
はいはい、
これが当時としてはもうめちゃくちゃ画期的でした。
縦の空間も使えると、
そうなんです、そうなんですよね、縦の空間も使えるっていうことで、これがまあ例えばですね、あの昔それ以前にも 3D のゲームはたくさんあるし、実は今でも結構 3D のゲームあるんですけど、あの意外と上の空間って使ってないんですよ、結構まあだいたい地面をベタ足で歩くしかないゲームって多いと思って、まあ、別にそれめちゃくちゃ面白いし、全然それがダメってわけじゃないんですけど、
もしくは例えばビルの中に入ったら、そのビルの中の空間がまた二次元的に評価されたりあるかもしれないけど、
あります、はいはい、そういうのも、
その地面にいる、そのまま上に行けるとか、そのまま空間としてあるっていうことになると、実は意外とそれをちゃんとやってるっていうのはっていうことですよね。
そうなんですよね、本当に XYZ 軸全部が使えるゲームっていうのがなかなかなくて、で多分任天堂はここにすごいこだわりを持ってる会社の一つで、最近もあのすごい評価の高かったブレスオブザワイルドっていう、あのゼルダの伝説です、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドっていうゲームがあったんですけど、もともとゼルダはそんなに空を飛ぶってことを意識してなかったゲームなのに、ブレスオブザワイルドはですね、あのマップのあちこちにタワーっていうものがあって、 そこに登ると、あのマップ今まで見えなかったところが見えるっていう風な機能があるんですよね、でそこからあのあの自由にパラセイルっていうグライダーみたいなものを使って空を飛ぶことができるっていうのをわざわざ入れてたりとかですね、 すごい立体的にあのプレイヤーを遊ばせるっていうことを中心に作ってるなっていうところがあって、うんうん、はい、まあ、これはなんかオープンワールドだなって僕はすごい思いますね。
なるほどね。とにかくその XYZ 軸全部、3次元空間を全部ちゃんと自在に使えるということが、まあ、ジギさんの、まあ、オープンワールドの定義と。ただ、
はい、私の考え、
はい、はい、まあ、専門家の間でもその意見は分かれるあたりなので、このあたりはこうオープンワールドと言われるものを複数こう見ていく中で、まあ大体こういうことかなと掴んでいくみたいなことですかね。
そうですね、うん、はい、まあ、この辺はまだまだなんか熟議の余地あるかなって感じします、
う
ん
うん、ありがとうございます。でも非常に説明分かりやすかったです。
では続いてです。ラジオネーム元祖テンピュールマキさんです。私は主人公がゲームの世界に入り込んでしまうファンタジー小説をたくさん読んでいます。その中にはたびたびゲーム用語が出てきますけど、特に多いものがステータス、チート、 MP、HP の4つです。前後の文脈から漠然とした意味は分かりますが、正確なところを教えていただければ助かります。ゲーム初心者がするイロハの意みたいな質問で申し訳ありませんという質問です。
なるほど。あのこれは多分あのいわゆる異世界転生ものって言われるような、もともとウェブであの連載されている、うん、まあ、基本的に素人さんが自由に投稿できるタイプ の、 あの多分ファンタジー小説のことだという思うんですけど、うん、これがすごい最近あのアニメ化されたりあの流行ってるんですけど、うん、なんで異世界転生ものが流行ってるかというと、あの元々あれなんですよね、あの結構ドラゴンクエストとか RPG を遊んで育った、うん、まあ、子供の時にですね、遊んで育った大人たちがあのなんかそのイマジネーションを膨らませて、実際に自分が RPG の世界に入ったらどうなるんだろうみたいな想定で結構、まあ、読んでる人ももちろんそうだしっていうことで、結構新しい、うん、なんていうかゲームが本当にリアルに侵食してきたなっていう感じのタイプの小説だなって思うんですけど、うん、で、まあ、つまりドラゴンクエストみたいなコンピューターロールプレイングゲームが、うん、まあ、元になってるんですけど、もともとそのドラクエもですね元になっている。さらにその元ネタをたどると、あのテーブルトーク RPG っていう、うんうん、まあ、ボードゲームに行き着くんですけど、はいはい、これの本当に一番最初が、ダンジョンズ&ドラゴンズっていう、うん、本当にゲーマーの人だったら有名なゲームだと思うんですけど、うん、はい、があります。で、実はダンジョンズ&ドラゴンズは1974年のゲームなんですけど、さっき言っていただいたステータスチート、あ、チートは入ってないんですけど、うん、ステータス MP HP みたいな RPG 用語のほとんどはここで決まってました、うんうん、出てました。で、まずステータスなんですけど、これあの翻訳版だと能力値っていう風に言われていて、うん、昔 の、 あのダンジョンズ&ドラゴンズはですね、あのダイスを振って出た目 の、 あの合計をあの自由にあの筋力、筋力、知力、魅力、判断力、耐久力、敏捷力の6つに振り分けるっていう風に作ってて、これをですね、いわゆるステータスっていう風に考えられてました、はい、でヒットポイントもこれはもう全く同じヒットポイントっていう風な感じでルールブックで出てくるんですけど、うん、これはですね、大体ざっくり体力みたいに訳されること多いんですけど、うんうん、厳密にはあと何回ヒットしても死なないかポイントみたいな感じで略してヒットポイントなんですよね、
うんうん、なるほどね。
なんで、まあ、はい、何回ダメージを受けても大丈夫かって結構ルール的なゲーム的な、うんうん、単語になってます。
なるほど。
で MP は、はい、これはあの HP の、逆というか似たような単語で、あとは魔法が何回使えるかポイントになってます、うんうん、魔法は基本的にあのゲームであの強力、普通に攻撃するより強力な位置づけなので、その分使える回数に決められているっていうことで MP が別に設定されているっていうことになってます、うんうん。でこのチートだけすごいあの特殊な言葉で、
はいはい、
あの元々英語ではですねズルをするっていう意味になってるんですけど、うん、はい、これが、ゲームが出てですね、あのコンピューターゲームが出て、しかもそれがオンラインゲーム、ネットをつながってみんなで対戦したり協力したりできる時代になった時にですね、うん、その外部の、まあ、ハッキングですね、うん、あのツールを使って、うん、キャラクターの数字をめちゃくちゃ強くしたりとか、はい、アイテムをめっちゃ増やすみたいな不正行為を働く人が出てきたんですよ、うんうん、でこれを彼らをチーターっていう風に批判的に呼んだんですけど、うんうん、まあ、それが元になってます、
うん、
で、はい、ただ世界転生ものとかだとですね、結構その、まあ、RPG って基本60時間とか結構じっくりやって何十時間もかけてやるゲーム多いと思うんですけど、はい、うん、まあ、それをいちいちスライム1回倒しました2回倒しましたみたいな描写をしてもしょうがないんで、うん、最初からいきなりレベル99にしましたとか、うん、結構ぶっ飛んだ設定を出してくるんですよね、うん、でこれをチートって呼んだりする、
はいはい、
うん、っていうのが語源になっていると思いますね。
なるほどね。 はい、いやいやでもね、確かに本当にこうゲーム的な発想で作られてるこのワードって日常会話でもめちゃめちゃ使うようになってるから、チートとかは
確かにそうです ね
でだからなんとなく意味ですかね、意味分からず HP とか本当にあそういえばヒットポイントってね、操作どうだって感じですもんね。なんかね、改めてこうやって聞くと面白いな。はい、こんな感じで元祖テンピールマキさん、お分かりいただけましたでしょうか。
もう一つぐらいいきましょう、はい、ラジオネームレオパルトアイさんです。いつもジニさんのゲーム紹介を楽しみにしております。疑問なんですが、ジニさんは面白そうなゲームをどこから見つけてくるんですか。何か参考にしているサイトなどがあるんでしょうか、うんうん、教えてくださいというメッセージです。
そうですね、まあ、正直僕はもう頭おかしいゲームオタクなんでちょっと全然参考にならないかもしれないんですが探し方はもうぶっちゃけ面白そうなゲーム全部当たりつけて全部遊びます。
全部やるんだ。
遊ばないとわからないです、うんうん、はい、やってみないとパッと見なんか全然つまんなそうななみたいなゲームも、やってみたらすごい面白いみたいなゲームがすごいたくさんあるんで、もう僕はとりあえずやります、
うんうん、どこで探すんですか。
そうですよね、はい、探し方なんですけど、うん、僕は基本的にまあ、どういうゲームを特に重視するかっていうと、やっぱり作ってる会社、うんうん、開発してる会社を重視します、うんうんうん、やっぱり任天堂カプコーさん、あとフロムソフトウェアさんみたいな日本のベテラン企業はもうこれは大体面白い、もうほんと外れ少ないんで、うんうん、もうとりあえずこういう会社の名前が出てると僕は絶対やりますね、う
んはいはい、
で特に重要、さらにその中で重要視したいのがディレクターの名前、ゲームのディレクターの名前で、これ映画なんかも、うんうん、デビッド・フィンチャーとか映画監督で、はいはい、絶対フィンチャーの映画を見るみたいな人多いと思うんですけど、うんうん、僕も同じようにゲームのディレクターはすごく大事だなと思っていて、うんうん、日本だともう小島秀夫監督なんてすごい代名詞的な存在だし、あと最近だと新谷の横尾太郎さんとか、うん、あとダークソウルなんかを作る宮崎秀隆さ ん,、うんうんうん、こういう人たちが作るゲームも絶対にやりますし、うん、もうなんなら発売もう何ヶ月前から予約してます、
うんうんうん、なるほどね。
で、はい、こういう情報に関してなんですけど、うん、まあ、個人的に日本だと、まあ、一押しなのがアトロクにも何度か出られてると思うんですけど、うんうん、オートマトンっていう、はい、サイトがありまして、はい、まあ、僕もどうしてもちょっとゲームのメディアを見てる、いや実際に自分も書いたりするとやっぱどうしてもちょっとこうメディアって立場が弱いというか、まあまあいろいろあるんですけど、オートマトンはですね、運営してるところが自分自身がゲームを売っている、うん、アクティブゲーミングメディアっていう会社なんで、うん、結構ねズバズバ容赦なくいろんなこと書いてます。で結構記事一つ一つもクオリティが高くて、うん、僕は日本だとオートマトンがぶっちぎりでいいかなって思ってます。
なるほど、
はい
はい、あっという間にお時間が
来てしまいました。
来てしまいましたね。短い時間でございましたけどね、うん、まあでもジギさんね、今後ももちろんレギュラーでいろいろ出てきてゲームのお話もしてさせていただくと思うんで、素朴な疑問も随時ね受付中というか、うん、なんか、
はい、
ジギさんとしてもやっぱこういうの答えるのって改めて面白くないですかこれ。
いやもうすごい面白かったです。本当意外と気づかされない、そういえばなんだろうみたいな感じで、うん、めっちゃ調べられました、ね
うん
はい、
いやいや本当にありがとうございます、
ありがとうございます。
ジギさんから何かお知らせ事ありますか。
はい、ノートでゲームゼミという、記事を書いておりますので、まあ、めちゃくちゃゲーム好きだよっていう人はよければ読んでいただけると嬉しいです、
うん、はい、ということで、今夜の先生ゲーム先生はゲームジャーナリストのジギさんでした。ジギさんありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
ありがとうございました。さあ明日のこの時間は歌丸さんの最新映画辞表です。今週は今の子どもたちが SNS で直面する危険をありのまま映し出したチェコのドキュメンタリー問題作 SNS 少女たちの10日間を評論します。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博光です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。